耳で聞き、心に聞く。論語。英霊公第15。
では、英霊公第15。最初は、小句の380番からです。英の霊公、仁を孔子に問う。孔子答えて曰く。粗糖のことは、すなわちかつてこれを聞けり。軍旅のことは、未だこれを学ばざるなりと。明日ついに去る。陳にあって、寮を立つ。従者やむ。よく立つものなし。白、憤ってまみえて曰く。君子もまた窮することあるか。死曰く。君子元より窮す。小人窮すればここに乱す。この章句は大きく前半と後半に分かれています。前半では永の国が舞台で、有名な永の霊公との問答の様子を記録している。後半では陳の国で、孔子一行が困窮してしまった時のことを述べています。まず前半ですが、英の霊公、英の国の主君霊公は、当時の有名人でいろいろの文献に出てまいります。42年にわたって主君の位にありました。この章句は霊公の晩年、亡くなる年に孔子と交わした問答を記録したもののようです。さてここでは、まず霊公が、仁を孔子に問う。仁は仁智の仁と同じで、兵法のこと、戦術のことですね。霊公が兵法、軍隊の動かし方について孔子に尋ねたんですね。で、孔子は答えて、粗糖のことはすなわちかつてこれを聞けり。粗糖のことというのは、お祭りの式次第、祭礼のことですね。粗糖の祖はお供え物の肉を乗せる台。粗糖の糖はやはりお供え物の野菜を乗せる器。つまりいずれも祭器、お祭りのための器。そこから一般に粗糖は礼儀作法のこと。そういうことについては、すなわちかつてこれを聞けり。私は前々から伺って心得ております。これは謙遜の意を込めた言い方ですね。礼儀作法については一通り心得ております。しかしながら、軍旅のことは未だこれを学ばざるなりと。軍旅、これは軍隊のことで、詳しく言うと、軍旅の軍は兵士12,500人。軍旅の旅は兵士500人の部隊を意味しております。そのような軍隊を動かすこと、軍事兵法については、未だこれを学ばざるなり。興味を持って研究したことがございません。この学ぶ学という字は、学ぶと読むわけですが、この字の本来の意味は、小さな子供が家の中で、目上の家族親族たちからいろいろの物事を懸命に受け止めている。こう下半分は子供がこう両手を上げてこう懸命に迎え入れている象形文字なんですね。それも大変興味を持ってワクワクしながら取り入れている。そういう意味を本来表していました。ですから単にこう研究する勉強するというだけではなくて、興味を持ってワクワクしながら取り組むということがなくてはならないわけです。前の検問第十四の376番のところで、孔子はすべての物事について好むということを重視した。そういうことが出てまいりましたが、学、学ぶという行為にもそういう好む心が必要というよりも学ぶことそれ自体が興味、好奇心と一続きになっているものなんですね。で、この章句に戻りますと、英の霊公との会話を交わした次の日に 孔子は永の国を去ったとあります。名実ついに去る。ついに、この神妙のついには基本的にそこでそのままという意味、最終的に結局という意味ではないんですね。そうではなくて、物事が順調に進んでいくことを表します。これはこの時永の霊光が孔子に対して軍事のことを尋ねた。それは霊光の心に戦を始める意図があったことを示す。そこで孔子としては世の中を戦乱に巻き込もうとする主君では致し方ないということで、そのまま永を立ち去った。そういうことのようです。で、これについて伊藤仁斎は、当時は春秋時代という乱世であって、軍事の方が礼学、礼儀作法と音楽ですね。礼学よりも重んじられがちであった。しかし、孔子の立場は、礼によって国を治めることである。礼公は質問の内容を誤ったのだ。まあ、こう言っておられます。で、ここまでが前半。続いて後半。永の国を去って、陳の国に立ち寄った時のこと。陳にあって寮を立つ。食料がなくなってしまったんですね。まあ、なぜそのようなことになったか。それについて胡中では、この時運の悪いことに、陳の国は別の国の攻撃を受けていて、食料が手に入らない状況であった。そう説明しています。一方、司馬遷の史記は、この時、南の大国の蘇、蘇の国が孔子を招こうという意向を持っていた。それによって、蘇がますます強国、強い国になるのを恐れた、周辺の小さい国々が軍隊を出して、孔子一行を包囲してしまった。そういうふうに述べております。いずれにしても、食料が断たれたため、空腹がずっと続いて、従者やむ、よく立つものなし。孔子と共に旅行していた門人たちは皆、やむ、体の具合を悪くしたり、疲れ果ててしまったり。そこで、よく立つものなし、立ち上がることもできなくなった。大変な状況です。すると白が、孔子のような偉い先生が、そしてその教えに共鳴する自分たちが、どうしてこんな目に遭うのか。こんな理不尽な状況に納得がいかないということで、孔子の前に進み出るんですね。白、憤ってまみえて曰く。白は腹を立ててむしゃくしゃした気分になって、孔子の前に進み出て申します。君子もまた窮することあるか。君子、これは半ば自分たちのことも指して言うのでしょう。日々自分の心を磨いて、世直しの役に立とうと努めている我々、そういう我々のような真面目な人間でも窮する。こんな風に行き詰まって動きが取れなくなる災難に巡り合うものなんですか。窮することあるか、あるかですね。このありというのはなかったことが現れる意味でした。こんな状況が発生するものなんでしょうか。なんとも忌々しいことです、と言いたげです。すると孔子は答えて、君子元より窮す。いや、君子だってもちろん行き詰まることはあるさ。君子も窮することがあるからには、精進、半人前の人は当然窮することがある。ところが、窮した場合の君子と精進の違いは、精進窮すればここに乱す。半人前の人物は行き詰まってしまうと、ここに乱す。ここにという字は、すなわちと読んでもよく、その場合にはというふうな意味。乱すは、この字はもともと水が溢れて広がる意味、そこから乱れるという意味にもなります。精進が行き詰まると、とかく取り乱してしまうのだよ。ここの文末に例の井の字がついていますね。カタカナの無の下に弓矢の矢の形を書く。いという音ですが、この字がつくと英単調になるわけです。取り乱してしまうものなんだよなぁと。 シロをやんわりとたしなめる気分があるかもしれません。シロは一本気で熱血感だから、こういう時感情を爆発させないとも限らない。そのことへの心遣いが現れているかもしれません。で、論語の中では、シロとの問答の際に、この文末のいの字が多く現れるように思います。これはやはり孔子とシロとの精神的な距離が多少近いんでしょうね。シロは孔子よりも9年年下で、割合年が近い。かつ、門人の中では最年長に近く、それから最も初期からの孔子の門人でした。ところで、ここでシロに対して孔子が答えた言葉の中の、君子元より窮す。これには別の説がありまして、そちらの説では、君子、窮に堅しと呼んでおります。元より窮す、この元よりの堅いという字を堅しと呼んで、しっかりしている崩れない。人生がうまくゆくかゆかないかは、結局は天命であるから、君子、よくできた一人前の人は、たとえ行き詰まった時でも、その境遇をしっかり受け入れる、そして動揺することがない。この読み方ですと、後との続き具合が一層スムーズですね。君子は困難な境遇をしっかり受け入れて、こうふらふら揺れ動かない。しかし精進は、窮すると取り乱してしまうと。この方が君子と精進の対比がはっきりと示されます。詠の礼孔、仁を孔子に問う。孔子答えて曰く。粗糖のことは、すなわちかつてこれを聞けり。軍魚のことは、未だこれを学ばざるなりと。明日ついに去る。陳にあって寮を立つ。従者やむ。よく立つものなし。白、憤ってまみえて曰く。君子もまた窮することあるか。子曰く。君子元より窮す。精進窮すればここに乱す。ここではひとまず君子元より窮すと、通説の方で読んでおきました。